次、4番、鈴木仁美議員、ご登壇願います。
よろしくお願いをいたします。先ほどの長谷川議員の質問にありました台風対応、台風災害への対応に続いて今回の新型コロナウイルス感染症への対応と市の執行部の皆さん、職員の皆さん、本当に日常業務に加えての余分なという言い方はしてはいけないかもしれない、プラスアルファの大きな仕事を抱えて本当にご苦労されてきたと思います。このことに関しては感謝を申し上げます。で、私の質問をですが、新型コロナウイルス感染症大きな一番、新型コロナウイルス感染症流行拡大防止のための長期休業が児童生徒の生活学習に及ぼした影響について、小さい一番、長期休業中、児童・生徒の生活・学習状況をどのように把握し、対応してきたかを伺います。小さな2番、長期休業中に児童・生徒に問題は生じなかったかを伺います。小さな3番、今後の新型コロナウイルスの再流行、または自然災害による長期休業となった場合に備えて、どのような準備をしているかを伺います。子どもたちの姿がこの間、町の中から見えなくなりました。子どもたちとその保護者にとって、長期間家に閉じこもっていることは大変なことだったと思います。家庭によって子どもたちの生活は大きく異なっていただろうということも想像できます。長期の休みが子どもたちにどのような影響を与えたか、検証が必要かと考えます。大きな2番、長期自粛中の高齢者の生活への影響について。小さな1番、長期自粛中の高齢者の生活状況をどのように把握して対応してきたかを伺います。小さな2番、高齢者の集いの場の活動が休止していますが、どのように戻していくかを伺います。高齢者も子どもたち同様、家に閉じこもっていました。人とのつながりが断たれたことでの精神的な負担、じっとしていることでの身体的な影響は大きかったと思います。どのように対応されてきたかを伺います。大きな3番、各地区から依頼されている道路補修、河川改修等の進捗状況について、小さな一番、昨年度台風被害も含めて何件の依頼を受けているのかを伺います。小さな二番、そのうちの完了、計画中、保留中の件数を伺います。小さな三番、より大きな被害を防ぐために各地区からの依頼に迅速に対応できないのかを伺います。昨年の台風以降、生活道路、河川の補修に精力的に取り組んでくださっていることは大変ありがたく思っています。今年も大きな台風に見舞われる可能性があります。各地区からの依頼に対してどれだけ対応されてきたかを伺います。質問は以上ですが、お答えによっては再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
金丸市長。
鈴木仁美議員の質問にお答えいたします。大きな第一は教育長から答弁いたします。大きな第二、長期自粛中の高齢者の生活の影響についての第一点目、高齢者の生活状況をどのように把握して対応してきたかについてですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策としては、人と人との接触機会を減らすことが重要とされ、外出自粛を要請されていたこともあり、 民生委員、児童委員等を含めた地域の見守りが大変難しい状況でしたが、通いの場の仲間がお互いに連絡を取り合ったり、リーダーが見回りに出たりと、通いの場を通じた地域の見守りも行われていました。また、地域包括支援センターや介護事務所においても、訪問を断られたり、介護施設の利用を自粛する事例が報告されており、徐々に通いの場へ戻っていただければと、失礼しました。館山市としては、介護事業所等には、施設利用者とよく相談して、可能な限り介護サービスを継続することや、代替サービスを提供するようにお願いをするとともに、高齢者の生活状況について情報提供をいただき、個々の状況に応じた対応を行ってきました。さらに、介護サービスや医療などにかかっていない独居高齢者については、館山市職員の保健師が電話により生活状況の聞き取りを行い、同意が得られれば健康観察のための訪問を実施することで、より一層の把握に努めています。次に第2点目、活動が休止している高齢者の集いの場の活動をどのように再開していくかについてですが、館山市社会福祉協議会に登録しているサロンや館山市で把握している通いの場については、地区公民館等の施設の利用制限の緩和に合わせて、活動の再開を進めるとともに、活動再開にあたっての注意伝達や再開への不安に対応するため、希望により館山市職員の保健師や地域包括支援センターの専門職を派遣する旨の連絡をしたところです。しかし、新型コロナウイルス感染症の問題が解決したわけではありませんので、外出を敬遠する高齢者も少なからずいらっしゃると伺っており、館山市広報やチラシ等で自宅でできる簡単な体操などを紹介し、徐々に通いの場へ戻っていただければと考えています。次に大きな第3、各地区から依頼されている道路補修、河川改修等の進捗状況についての第1点目、昨年度の台風被害等による各地区からの依頼件数は約200件となっています。次に第2点目、進捗状況の件数についてですが、昨年度中に完了した応急復旧工事149件を含め、現在完了している件数は154件、発注済みの本復旧工事は17件、計画中の件数は約30件、保留中のものはありません。次に第3点目、より大きな被害を防ぐための迅速な対応についてですが、自然災害による被災箇所の復旧については、予算の確保、現場測量、設計・積算、工事発注など、その手続きに期間を要するものなどがあり、すべてを同時に進めることは難しい状況にありますが、災害復旧業務を最優先に全力で取り組んでいます。また、日常的なパトロールや住民の皆様からの情報提供などにより、河川の流れを阻害し、災害を誘発するような地区木の伐採や堆積土砂の撤去などを進め、被害の軽減に努めます。以上です。
出山教育長。
大きな第一、新型コロナウイルス感染拡大防止のための長期休業が児童生徒の生活学習に及ぼした影響についての第1点目、児童生徒の生活学習状況の把握と対応についてですが、休業期間中は登校日の設定、電話連絡、また家庭訪問により児童生徒の生活状況や健康状態を把握するとともに、家庭学習を行う上で有効なテレビ番組等の情報や学習プリント等の提供に加え、インターネットを活用して学習することができる学習情報も提供しました。次に第2点目、長期休業中に児童生徒に問題は生じなかったかについてですが、生活リズムが乱れる傾向があったことは聞いています。しかしながら立山市では4月に始業式と入学式を実施、また早い時期から分散登校等を行っており、まずは児童生徒が通常の生活リズムを整えられるよう指導し、無事に6月1日の学校再開、通常登校を迎えることができたと考えています。次に第3点目、今後の新型コロナウイルス感染症の再流行、または自然災害による長期休業となった場合に備えた準備についてですが、現在国が推進する児童生徒に1人1台のパソコン端末を整備することを目的としたギガスクール構想に対応するための準備検討を行っています。本議会には学校内の高速ネットワーク環境の整備に関する補正予算議案を提出していますので、議員の皆様には本議案を可決していただき、早急に事業着手したいと考えているところです。またその整備状況を見据えながら、今後児童生徒全員にタブレット型パソコンを段階的に配置するための準備を進めていきたいと考えています。再度学校が長期休業となった場合には、学習プリントなどの課題提供に加え、インターネットに接続して学習することができる教材を紹介し、各家庭で学習してもらうことになります。またインターネット環境がない家庭には、学校に配置してあるパソコンを活用していただけるよう準備を進めています。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございました。6月1日から通常の 学校業務が再開されて、まだ分散登校されている地域もある中で、本当に早く始められてよかったなと思っています。で、今回休業に至る経緯についても、本当にある日突然国の方から明日から学校閉じるっていう言い方をされて、本当に学校現場大変だったろうなっていうことは予想できます。その中でいろいろ工夫をしてくださってありがたいなとは思っています。ただ本当に家庭によって、この期間に親が一生懸命じゃあって言って、インターネットを通じての学習を進めた家庭と、そのまま放置されて子どもが一日中ゲームをしていた家庭と、その子どもにとってはすごく大きな違いが生まれたんじゃないかなっていうことを考えます。で、しばらくして学校再開されてから、やっぱり子どもたちから疲れるっていうことは聞いたんですよね。やっぱり生活リズムが乱れてたので影響大きかったのかなと思います。そこで、 大きな1番の小さな2番に関して、長期休業中に家庭での虐待などの事案は報告されているでしょうか。あるとすればどのような対応をされたでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えします。令和2年3月3日から5月末までの長期休業中、子ども課の家庭相談室に寄せられた児童虐待の相談は15件となっているところです。このうち新型コロナウイルスの影響が原因と思われる案件としては2件ほどございました。具体的には新型コロナウイルスの影響により仕事や学校が休みとなり、まあ家族が一緒に過ごす時間が長くなったことにより、まあこの事案が発生してしまったというケースとなっているところです。この2件に対する対応としましてはですね、相談者との距離や換気など新型コロナウイルスの感染防止に十分留意しながら家庭訪問また面接などを行ったところでございます。他の相談などについてもですね、児童相談所また警察などの関係機関とですね、連携を取った上で役割分担を図りながら状況の把握や保護者への指導、その他の対応等を行っているところでございます。以上です。
はい、
議長。鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。先日市原で小さな10ヶ月の子どもが亡くなるのに対して市の対応の不手際が問題視されたりしています。ぜひ細かい対応をしていただければ、丁寧な対応をしていただければありがたいなと思います。もう一つ、学校が再開されましたが長期休業が元で不登校になっている児童生徒はいますでしょうか。
教育部長。伊沢教育部長。
はい、お答えします。長期休業がですね、まあ、直接の原因であるか、まあ、特定はできないところでございますけれども、まあ、学校が再開した後に、親と離れると不安になるというような理由で欠席している、ことを、またですね、新型コロナウイルス感染が心配であるということを理由にですね、欠席をしている、まあ、児童生徒がおります。なお現在学校ではですね、電話連絡、家庭訪問等を行い、子どもの様子は確認しておりますけれども、引き続きですね、各家庭と連携しながら、今後登校できるようにですね、努めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、議長。
杉井ひとみ議員。
人数っていうのは把握されてますか。
教育部長。伊沢教育部長。
各学校からですね、人数の報告がいただいているんですけれども、またその人数等をですね、言うことによって今欠席している子どもさんがですね、特定されるといけませんので、その人数については、ここではちょっと答弁を控えさせていただきたいと思います。
はい、
議長。鈴木ひとみ議員。
はい、このまま学校へ来られなくなってしまうことがないようにぜひ対応をお願いしたいと思います。で、中にはその虐待があるがために子どもを表に出したくなくてっていう、今回この件数がそうだとは断定できないのですが、中にはそういうこともありますので、ぜひ子どもの様子を見ていっていただきたいなと思います。よろしくお願いをいたします。で、小さな3番に関して、今後再び長期休業することになった場合、オンライン授業とまではいかなくても、Zoom とかテレビ電話などの手法を用いて、教師が子どもたちの顔を見て、様子を確認するということはできないでしょうか。
教育部長。伊沢教育部長。
はい、まあ、今現在、現時点においてはですね、そのような設備も整っていないことからですね、オンライン授業、またテレビ電話による対面指導は、まあ、困難な状況となっておるところです。その時のですね、感染状況にもよりますけれども、これまで通り、電話連絡、また家庭訪問、登校日の設定を行いながらですね、子どもたちの様子を確認していきたいなというふうに考えているところです。以上です。
はい、鈴木仁美議員。
先だって子どもたちの家庭に対してインターネット環境のアンケートをされたと伺いましたが、それの結果っていうのは出てますか。
伊沢教育部長。
はい、一応現時点でのですね、統計、集計によりますと、各家庭に、インターネットの環境があるか、これは、いわゆるスマートフォン等も含めということで、調査をしたところですけれども、各家庭にインターネットが利用できる、環境はありますかということの、回答の中で、96% ほどは、あるというような回答をいただいておりますので、全回答でもございませんので、全部とまではいきませんが、かなり大多数の家庭では、環境としては整っているのかなというのは、把握しているところです。
はい、議長。鈴木仁美議員。
いや、96% というのは予想以上に整っているんだなって思いました。ぜひこれ、うまく活用することを今後も検討していただければありがたいと思います。例えば毎朝決まった時間に学校からテレビ電話なりズームなりで連絡が、先生から連絡が来るよって言えばちゃんと朝起きますよね。そういう状況、それから子どもたちが元気に過ごしているかどうかっていう状況が確認できると思うので、今後検討していっていただきたいなと思います。では大きな2番に移ります。これまで培われてきた地域の中でのつながりがこのような時に役に立って、リーダーの方が高齢者のお宅を電話で確認してくださったり訪問してくださったり、本当人と人とのつながりが今回はうまくいったんだなと思っています。で、高齢者と関わるさまざまな部署の方がよく動いてくださって、包括支援の方も動いてくださった、それから介護施設の方も一生懸命動いてくださった、それはあちこちで伺っております。本当に大変ありがたいと思っております。で、小さな一番に関して、介護施設なので新型コロナウイルス対策のための備品購入など出費が増えております。その一方で、先ほどご答弁にあったように通所が控えられている方が多くなってて、収入も減少していると考えられます。感染者の対応をしていない高齢者、感染者の対応をしている高齢者施設に関しては、国からの補助が出ますが、していなくても負担は増えています。何らかの支援は行われるのでしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい。特にいくつかそういった支援はございます。特にまずその通所介護事業所などにつきましては、通所の代替手段として訪問サービス、それから電話対応等を実施した場合につきましては、介護報酬を請求できる等のまず特例措置がございます。それからですね、国につきましては今回の二次補正予算で医療や介護、それから障害福祉事業者に対しまして、名目慰労金としてですね、給付金の支給が予定をされております。さらに、市としましては、すでに、マスクやフェイスシールド等の感染防止の備品は給付をしております。さらに、過日、選議で議決をいただきました、地方創生臨時交付金を活用をしました、防護服などをはじめとした感染予防備品の支給や、濃厚接触者に対応する訪問介護、それから障害福祉サービス従事者に対しての特別給付金の支給を予定をしております。また、さらにですね、この介護施設や介護事業所につきましても、他の事業種と同様にですね、持続化給付金や家賃支給給付金などの支援の対象となっております。以上でございます。
はい、
議長。鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。実際介護に携わる職員が足りなくなっていたりとか、その方たちの負担が 同じお風呂に入れるだけでも、今まではマスクなしでしていたものがマスクして、しているとすごい暑くて大変なんですよね。そんなことを考えると、で、机とか間仕切りとかいろんなものをお金を使ってきていると思います。もし各事業者からどうしても困るっていう不安訴えがあったときには、ぜひ前向きに相談に乗って対応していただければありがたいなと思います。よろしくお願いをいたします。小さな2番に関して、昨年の台風以降、高齢者の心の負担が増えています。で、仲間とのたわいない会話やお互いの不安を話し合うことが何よりの癒しとなると考えますが、通いの場とかサークルの中にはこのまま自然消滅してしまいそうなものもあると聞きます。既存のグループの継続とともに新たなグループ作りの支援を考えておいででしょうか。
健康福祉部長。
小沢健康福祉部長。
はい、まずですね、介護予防、それにつきまして、介護予防サポーター養成講座ですとか、体操教室の立ち上げ支援の再開、それから既存グループへの訪問などを実施をしていく予定をしております。確かにですね、通いの場の解散を検討しているというような話も聞いてはおりますが、さまざまな事情に対して、地域包括支援センター、それから社会福祉協議会、さらに高齢者福祉課、それから健康課などが連携をしまして、代わりの通いの場を探したり、それから新たなリーダーの養成など、実情に応じた既存グループの再編や新たなグループ作りを支援をしていく予定でございます。以上です。
金丸市長。
議員、大変ご心配いただいてありがとうございます。実はこの新型コロナウイルスの特徴というのはですね、今まで我々がコミュニティをしっかり作っていこうと、つながりとか絆とかですね、触れ合いをしっかりしていこうということで、街づくりしてまいりました。その正反対でですね、そういうものは非常に感染を招くということで、その正反対の動きになっておりますので、これはどうしてもこれからですね、高齢者の方々 のつながり大変大事なものですから、状況を鑑みながらですね、慎重にそれを進めていきたいと、こう考えているところでございます。以上です。
はい、
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。本当にちょっとした声かけ、例えば電話だけでも誰かと話すっていうことが本当に心には大きく影響すると思います。何かにつけてお互いがもし会えなくても電話だけでも、できればもうちょっと、先ほど教育のところでも言いましたけれども、高齢者な、今なかなか難しいかもしれませんが、テレビ電話で顔を見てお話をするとか、なんかできたらなって思っています。で、ぜひまた途絶えそうになっているグループは支援していただければありがたいと思います。で、今の大きな1番、大きな2番、両方に関連しての質問なんですが、新型コロナウイルス感染症の第1波は、感染の正体が分からず、市民に自粛をお願いして、本当にお家に閉じこもってもらうということになったのは、やむを得ないことだったと思います。今後、第2波、第3波となったときに、市内に感染者が出なかった場合、他地域との移動を自粛してもらうことによって、市民の生活は日常通り続けるという、立山市、または阿波地域独自の判断はできないかを伺います。市内での生活は、車での移動が大半で、不特定多数の人と私たちが接するということは大変少ないです。で、また、さまざまな場面でお互いの距離を保つことも、そんなに密接しないでいられることは可能です。もし万が一感染者が発生しても、 接触者の追跡とかは都会と比べれば容易であると考えます。来訪を控えてくださいってあれだけ市長が一生懸命メッセージで訴えてくださっても、それでもやっぱり完全にシャットアウトすることができないっていうことはこの間の様子で分かりました。例えばコンビニとか飲食店とか観光業など他地域からの来訪者と接する場所での感染予防をしっかりすることで市民の暮らしをこのまま日常の暮らしを維持していく、そういうことはできないか伺います。いかがでしょうか。
金丸市長。
これなかなか難しいんですね。というのはやはり人の流れを止めてしまうということ、まあ、ロックダウンタウンといろいろありますけれども、本当にまあ、不可能ってここで言っちゃいけないんでしょうけれども非常に難しい、そういう中でやはり、感染も、防がなきゃいけないと、両方とですね、ブレーキを踏みながらアクセルを踏みなきゃいけないという両右左のものをですね一緒にしなきゃいけないということがございまして、私はこう考えてるんですね。立山氏は先ほど来お話し してますけれども、やはり第一次産業が基幹産業である、でそれを大きく生かしていくのが観光業であると、で6次産業化を目指さなきゃいけない、こういう考えであります。そういう中ではですね、やはり流通というものは非常に大事になっている。ですからその観光のこれからの目指すところはやはり外、外ですね、外を中心にしたものを、それから、近、近場を、近場の流れを作ること、そして、短、短く、まあ、話し合うところも短く、それ、まあ、宿泊でも短くということをですね、合言葉にして、観光も進めるし、そして、地域内の流通も進めるし、でさらにはその感染は予防していくというような形で進んでいかなきゃいけないかなと、こういうふうに考えているところでございます。まあ議員のおっしゃることはよくわかりますけれども、それは止めてしまうということは非常に難しいですし、これから、アクセルとブレーキを両方ですね、程よく調和を保って、進めていきたいと、こう思っているところでございます。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、私もこの間の他自治体の様子を見ても本当に難しいことだなと思います。ただ子どもとか高齢者とかの負担を考え るとやはりできるだけ日常の暮らしは止めてほしくない。ちゃんと子どもが毎日学校へ行く、おばさんたちは近所で立ち話ができる、そんな状態がね、ずっとできれば続けられたらいいかなって思っています。本当にどうしようもなくなったら日常の暮らしを止めて自粛っていうことにはなるんでしょうけれども、できれば県北は止めてもこっちはまだ来てないから大丈夫かなとか、そういう判断をしていただくことはできないでしょうか。
金丸市長。
そういうものを含めてですね、しっかりとですね情報キャッチをしながら、進めてまいりたいと、慎重に進めてまいりたいと、こう考えております。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いをいたします。大きな3番の方に移ります。以前から繰り返し氾濫する河川とか、補修してもまたすぐに路肩が崩れてしまうような場所があります。これらに関して根本的な修理をすることはできないでしょうか。
加藤建設環境部長。
道路補修、河川補修改修等の関係で、 まあ、あの災害のない町、または災害があってもですね、災害に強い町っていうのは、そういう町で安心して暮らしたいというのは誰もが求めているところだとございます。現在台風大雨等でですね、氾濫する河川、そういうのがあるわけでございますけれども、そういった根本的な修理につきましては、用地であるとか工事費、人員など大きな予算が必要となりますので、現状では被災した箇所の復旧工事にとどまっているところでございます。また現場の状況、被害状況を緩和しまして、可能な限り構造物での復旧を行い、再度被災することがないよう地元区からの情報提供も反映しながら工事を行って対応しているところでございます。以上です。
はい、議長。
鈴木瞳議員。
はい、ありがとうございます。本当に市の方がこの間一生懸命対応してくださっていることは私も承知しています。ただ去年の台風、2つの台風、その後の大雨、その後のまた雨、大雨が降った場合に見ても、また崩れてしまったなとか、路肩がどんどんどんどんこれ削れていって、だんだん危ないよって思う場所がいくつかあります。ぜひ予算がかかることは承知してます。で、根本的な修理って本当大変なのも承知してますが、どこかで踏み切ってやっていただくことが必要になるのではないかなと思います。よろしくお願いをいたします。今後の台風シーズンまでに、工事すべて完了できるのでしょうか。もし困難であるとすれば何が障害になっているのかを伺います。
建設環境部長。
加藤建設環境部長。
今年の台風シーズンまでに工事がすべて完了できるかということでございます。先ほど市長答弁しましたとおり、発注済みの本復旧工事17件ございます。こちらにつきましては10月ごろの完了を見込んでいるところでございます。計画中の件数は約30件ということで、今後発注することになります。発注にあたっては現地測量、設計業務等がございます。そういった関係で、この約30件ですね、こちらにつきましては台風シーズンまでの完了は見込めてはおりません。やはり工事発注につきましては業者数であるとか担当職員等努力をしているところではございますが、先ほど言いました現地測量、設計業務等の時間がかかってしまうということで、ご理解いただきたいなと思います。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
一生懸命やってくださっていることは分かるんです。でもできないとこの夏、この秋もう去年より大きい台風が来るんじゃないかっていう話もあちこちで聞きます。大きな被害にならないといいなと思うんですが、できればできるだけ頑張っていただきたいと思います。でもやれと言われたって無理なものは無理なんでしょうから、そこは仕方ないんですけど、大きな被害が出ないことを願っております。で、昨年のような大きな台風大雨に見舞われたとして、大きな被害になりそうで心配に なっている場所ってないでしょうか。
加藤建設環境部長。
大きな被害につきましては、被害の大きかったところ、これ当然時間もかかるわけでございます。大きな被害のあったところが次の再度の台風が、台風大雨等によりまして、被害が大きくなる可能性は当然、大きいものと考えております。現在ですね、その危険性というかですね、被害が大きくなるだろうというかですね、被害の危険性を認識している場所としましては、中里地区の市道5014号線、金丸地区の市道3032号線等々ございます。市道の5014号線につきましては、大型土のにて応急復旧を行いまして、現在設計業務を進めております。それ以外につきましても、先ほど申しました現地測量、設計業務を進めまして、8月ごろには発注できるように対応していきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
はい、
鈴木瞳議員。
大きく さらに大きな被害が多ければますますお金がかかるんじゃないかなという心配をしています。で、今度直すためにまた通行止めになったり皆さん大変な思いすることになるんじゃないかなと思います。できるだけ何にもないことを祈っております。本当一生懸命やってくださっていることは承知してるんです。なので何とかいい方法がないのかなと思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。富崎で今瓦をのチップを作ってるんですが、あれの瓦を拾いながら、ああ今年はもう絶対瓦拾いたくないって思いながらやっておりました。どうもありがとうございました。
以上で4番鈴木仁美議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開いたします。